はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月の18日木曜日。今日のパートナーは
どうも、国民的地元の連れ、ヒコロヒーです。
はい、私の横には
こんにちは、文化オーストラリアさん、砂山慶太郎です。お願いします。
黄砂を浴びながら来ましたね。
黄砂が飛んでるんですか？
黄砂ですよ。
あ、そうなんですね。
ちょっとこれ黄砂ですよ、これ。
この、この曇りの感じがですか？
でしょ違うの？
まあなんか昨日あたりからすごい飛んでるって話は聞いて、
昨日も黄砂飛んでるっていう 話らしい。
黄砂が飛んだら何がどうなるんですか？
なんて言えばいいのかね
アレルギーみたいな。
あーっていうか
人も言うみたいですね、うん、
あと布団干していれば、はい、とか車の窓ガラスとか、はい、でそれにかかったらはたいたり洗車したりっていう話になるんじゃないですか。
黄色い砂、
そうです、
そのまま、うん、黄色い砂がつくってことですか？それはそれでね、なんかそれはそれで面白そうです。
関心ない関心ないだろ
う黄砂に吹かれて、う
ん、はい、私いいね、黄砂に吹かれて。
黄砂に吹かれてありましたよね、そんな歌。あ、
工藤静
香さん、はい、
あ、そうなの、よく知ってるね。そうか、はい、じゃあ黄砂に吹かれてきましたよ
そのまま私は歌のまんま黄砂に吹かれて、まま、
ね、はい、ロマンチックな歌なんだろう、知らないけど、違うの？
まあそうですかね。
そうです、
ちょっと私もそんな詳しくない
さすがの慶太郎もそこまでは知らないそこまでは知らないのか。
はい、
はい、うん、まああれだね、はい、まあ昨日の晩はちょっと揺れたっていう話があったね。東京の方はあまり被害は、うん、ありませんでしたが、まあ、地元でも、まあ、ニュースなんかを見てたら、
はい、
被害の大きさはね、今のところね、うん、まあ、水道管がちょっと破裂したり、はい、まあ、現場のことは分からないんで、うんうん、そのくらいしか、はい、情報がないですけど、
怪我人も愛媛で6人、はい、大分で2人、はい、そして高知で1人、はい、っていう今発表が、はい、あったりとかですね、はい、昨日、
うん、分かりました。
まあ、高知放送でもね、うん、大きいの方は
そうかそうか、はい、そうなんだよ、ね、
夜びっくりされたんじゃないかなと思います。
高知放送がネットになってるんだよ。いや、だから現場の方は
そうですよね、
大変だったなと思って。
本当昨日ね、地震起きてすぐ、うんうん、若子さんから連絡いただいて、
う
ん、はい
は
い、
あ、そうだ、あいつ、
そう、若子さん高知で、うん、私愛媛なんで。
あ、君愛媛？
そう、私愛媛、うん、もう、うん、まさになので、もうすぐ若子さんが、うん、大丈夫みたいな、うん、ご連絡くださって、うん、
酔っ払いながら
それはメールやったんでちょっと確認のしようがなかったんですけど、はい、酔っ払ってたかもしれないですね、うん、酔っ払いながら連絡くださって、うん、はい、まあ、大変ね、うん、高知と愛媛が、
はいはい、大変なことになってるっていう話ですね、うん、はい、君なんか始まる直前にあれだよね、はい、なんかこ俺のここの席に座ったよみたいな何それ、何が言いたかったの？
本当にね、何が言いたかったっていう話じゃないんですけど、うんうんうん、この間この文化放送のレコメンさんで、はい、花子の秋山くんがやってる回に、はいはいはい、私がゲストで行かせていただいたんですよ。
ほうほうほう。
でその時に普段はこのブースがね、うん、私はこう下手っていうんですか、うん
はい、
下手の方の席に座って、上手は大竹さんが座ってらっしゃるんですよ、うんはいはい、でもその時は上手がゲストが座るっていうことやったんで、初めてね、大竹さんが普段座ってる、うん、席に座ったんですよ、はい、うん、ほーと思いました、ね、
何がほーってどういうこと、ほーってどういうこと、
そうか、この席でこの景色を見ながら大竹さんはいつもこうふんぞり返っているのかというふうに思いましたね
ね、はい、表現が悪い、ね、まあ、表現が悪い、ね、ふんぞり返っているわけじゃない、一生懸命やったり一生懸命もう、ね、老体に夢中って一生懸命やってるんだってそういう言い方してくれないと、ね、
老体に夢中って、うんうんうん、そうだから、なんかすごい景色がね、はい、こう座る席で、うん、だから私、あ、ここ大竹さんこんな風に見えてるのかと思って、うん、次砂山さんが座ってる席も座ってみて、うんうんうん、あ、こんな風に、でも意外と砂山さんが一番ね、うん、このブースの外の、うん、これなんて言うんですか、こっちの、人たち、こうディレクターさんとか、はい、とかが音声さんがミキサーとかやってる、う
ん、
とこから合図がたくさん出るじゃないですか、はいはい、本番中の生放送、はいはい、丸とか次とか、うん、はいはい、砂山さんのその位置って一番見えなくないですか、
うん、意外と反射で全然見えない。
そうですよね、はい、
これはスタジオの作り方失敗してる
え、根本
根本だって根本が、いや、砂山君からじゃなくて俺からだって君からだって向こう見えない
でしょ、うん、そんなにね見えない、
普通は見えなくちゃいけないんだあっちが。
そうですよね。でなんか、うん、私とか結構のんきに、まあ、砂山さんがやってくれるし、うん、いやっていう感じでいるじゃないですか、うん、結構砂山さんの位置が一番、
うんうんうん、そうだからガラスにねすごい近づけると見えるんですよ、うん、だからこうガラスに顔をつける感じで見て、うん、直接表情を見て、うん、あなるほどね、
うん、
みたいな。
それはもうなんかミキサーさんからしたら、うん、その事情そんな知らんやろうから、うん、すごい砂山さん顔近づけてくる毎回毎回
だからね失敗してるんだって言ったら何回もこっちから見えづらいって、ね、だから俺だってディレクターの Q が、はいはい、あよく見えないもん、うん、だからもう勘だ、ね、俺はもう勘でやってるもん
生放送
多分 Q 来たな Q 来たなぐらい
で、こんな長い間ずっと勘でやってらっしゃったんです
か大変なんだこっちは。
やっとしたら大したもんですね勘が勘が大したもんです、
まあ、必死に見てるけどねあ見えない目でね、老眼で大変な目でね、
はい、でいや、うん、一人しゃべりの番組は、うん、今ヒコロヒーさんが座ってる席の方が、うん、要はディレクターと目が合うんですよ、うん、一人しゃべりだとちょっとこうだからどこ向いていいか分かんない時にやっぱディレクター見てしゃべるっていうのは結構あるんですよ、うん、
なるほどね、
そういう時はヒコロヒーさんその席が一番、うん、やりやすいんですよね、うん、だ結果そこに秋山くんが座ってるんで、
う
ん、
ゲストは
今大竹さんが座ってるサイドに来るっていう、うんうん、
いやだけどそれ景色が違うって君の方があれだよ、
はい、
まあ、特等席だよ。
え、
どっちかっつったら
と言いますのは、
いやお前ひっくり返って向こう側見てみるよ自分の真後ろ、
はい、
うん、ドアと壁だろ俺から見え
て確かに
俺から見えてるの俺はだからドアと壁、
はいはいはい、
とそれから、ね、それなんていうの
黒板、
ホワイトボード、まあ、そっかそれしか俺には見えないわけだよ。
確かにね。
君は僕の後ろの、
はい、
何そのフジテレビから何から、
はい、
外の景色から、
台場も見えるし、海も見えるし、はい、
公園まで見えるだろ
う。むちゃくちゃ綺麗です景色ここから。
いやだからそっちが特等席なんだって。
確かに言われてみたらなんかブルーインパルス飛んでた時も、うん、私ブルーインパルス見ながら喋ってた記憶ありますもん。なんか大竹さんの話そっちのけど、あ飛んでるな。
だしょ。
はい。
ね。
そうですね。ね、
いやだから、
はい、
乗り換えてって言いやがったけど、はい、それこ俺はだからそっちだから女性陣をこれでも立ててるつもりや、
あそういうことやったんですか。
そういうことだろこれは。立ててるって話になんない。だってこの景色を独り占めしながらもまたもうすぐビールだつから分からんけど、はい、ながら喋ってるわけでしょ。だから
なるほど、女性陣を立てるためにスタッフさんが椅子に小首かしげてましたけど、
え立ててない
立ててたまたまやけどみたいな、
たまたまじゃないよ俺最初から、まあ、大竹さんここですって言われたから俺ここに座って
る。あそうなんですね。
そうだよ、俺こっちがいいとか言ったこと一度もないよ
でも不思議な気持ちでしたね、うん、初めて座ったんでその時。
そうですか、
はい、
はい、まあでも横向きはねちょっとぐらいは外も見えることは見えるからね、はい、はいはいはい、佐賀県に行ってきましたって書いてあるね。いいとこだった。何やったんだこれ、レースやったとこが書いてある。
はい、佐賀、まあ、仕事で行ったんですけど、うん、ちょっとあんまりこの血のものを食べたりとか、うん、そういうことする時間全くなくて、うん、どうしようかなと思って、うん、結局佐賀 の佐賀といえばボートレース。
あそうですか、
はい、あの唐津というところにボートレースがあって、はい、うん、そこでちょっとあの、まあ、ちょっと遊ぼうかなと思って、うん、
はい、
ボートレース行かせていただいて、はいはい、でまあ、私のこのギャンブルする時の持論なんですけど、うん、まあ例えばその地方行って行く時で、うん、例えば飲食、うん、まあ、佐賀でイカの一杯でも食べたいなと思ってたんですけど、はいはい、うん、でもちょっと時間がなかった。でもイカの一杯食べようと思ったらいくらぐらいですかね、まあ、5000円ぐらいかかる。言い過ぎ？
言い過ぎじゃないですか。
そんなかかんない？
ちょっと言い過ぎやろ。
お酒飲んでイカと刺身とか。
かなり高級な居酒屋で食っても5000はせんと思うけど。
あ、そうなんですか。
イカはね。
だからなんか私のちょっと、
う
ん、
俺の行く、
はい、
焼き鳥屋さん、ちょっとあのちょっと高めの焼き鳥屋さん、
はい、
イカ800円。
え
？800円。
え？
じゃあイカの丸焼き、まあちっちゃいけどね。
はいはい。
まあちっちゃいって。15、6センチぐらいしかないか。
そうなんや、うん、なんか私佐賀のイカって高級なイメージがあって。
ああでもそうそうそう、はい、あの辺とかあの九州とか ね、
そうですよね、
九州のある地方ではイカはかなりあの、
ね、なん
か
高級な
高級で、
はい、なんかすごい、
あのなんか 息づくり、そうそうそうそう、みたいんで、出てきて、最初に豪華に出てくるね、向こうは。
って、そうですよね。
それはね、はい、あれは結構すると思うわ。
ですよね。はいはいはい、そう、そのイメージがあって、うんうん、なんかそれを食べなかった分を、うんうん、ボートに入れよう。
なるほど。
とか、まあ、もし、この時間、うんうん、まあ、後輩がいて、うん、後輩と一緒に飲みに連れて行ったとしたら、うん、まあ、1万とか2万とかかかってたかもな、うん、じゃあプラス1、2万、3万、うん、ボートに入れよう。
あ、3万ボートに入れよう、
はいはい、ね、とか、まあ、細かいことを、
うん、そんなに考えてねえだろ、はい、そんなに考えてないだろ、
細かいことを計算して、
まあ、だいたいでも、はい、まあ突っ込むなら 2、3万程度、ね、まあ、突っ込んで遊ぶみたいな、はい、感じでいるっていう意味だよね。
たらればでこう、計上して、計上して、はいはい、うん、ものすごく入れさせていただいて、うん、びっくりしますね。
何、どうした、
一つも当たんなかったですね。
すっからかん。
全すり、びっくりしました。だから今のところ、佐賀のイメージが、ボートで全すりしたっていう印象しかないので、もうちょっとね、うん、早いところ上書きしないと。
イカ食べに行って
。そう、イカも食べてない、うん、血の酒も飲んでない、うんうん、ただただボートで全すりして、うんうん、34の女が一人、帰、とぼとぼ帰ってきたっていう思い出しかないので。
まあ、でも俗に言うオケラ街道ってことだよね。
オケラ街道ですね。
全部使っちゃうとね、はいはい、まあでも今な、他のなんかカードが使えるから帰ってこれるよな、全部する
よな。そうですね、現金がなくても、
現金がなくてもね、
はい、ちょっと佐賀に冷たくされましたね。あ、冷たかった、
あ、
はい、
いや、あ、難しい、ボートレースって難しい。
いや、これね、
だって、はい、6走車走んないだろ、
はい、いや、これがね、本当にだから、人によると思うんですけど、はい、何を見るか、はいはい、私とか結構その枠順と、うん、まあ、当時の、あの当日の、うん、天候、
はいはい、
まあ、その波の高さとか、
あ、そんなに見るんですか、そんなことまで見るんだ、
見るんですけど、うん、だから結構本当に当たるときはバコバコ当たるんですよ、うん、なんかこう、うん、おー、関西えてるなみたいな、はいはい、でやっぱその地方のボートレース場とかだと、うん、やっぱなんかそのあんま詳しくなかったりとか、
う
ん、あ、
そうだね、そう、地政学的にね、
はいはい、
波の立ち方とか、ね、
とか
逆に風が吹いてるとか、
そう、この、分かんない、この時間帯は、うん、あの内側が有利とか、はいはい、外側が有利とか、うん、ちょっとね、わけも分かんないまま、うん、よし、佐賀で一旗あげるぞっつって、
うん、え、何レースが得意になる、
何レース、
だから競馬とかボートとか、あとあのオートバイとかあるじゃん。
いい質問してくれますね、
なんでだよ。
何レースが得意、うん、あのギャンブルに得意というものはないんです、大竹さん。誰しもが不得意なんです。これね、今ちょっとあのセンセーショナルな話題かもしれませんけれども、うん、
はいはいはい、誰しもが不得意、
誰しもが不得意、ね、だからこそ、うん、こうね、決められたルールの中で上手に遊びましょう、うんうん、競馬も好きですね、私は。
あ、そうなの、
はい、
競馬、うちの佐伯もね、はいはい、結構ハマってて、
あ、そうですよね、
うん、
はい、
必勝パターンはありません、ね、
必勝パターンはありません、
ありません、はい、まあね、まあでもかけてみたい気持ちもわからないでもないけども、うん、
はい、
あ、勝ったことあるの、
舐めないでくださいよ。勝ったことあります、本当に。これがだからね、うん、難しいところで、うん、あのすごいどう分析しても、うん、あ、これは勝つぞみたいなレースもあるんですよ、はい、
うわ、本当に、
はい、
これで思い通りに入ってくる、
思い通りに入る時も、うん、まあ、ありますね、うん、ただもうどう分析しても、うん、これはもう負けるっていうレースもあるんです、
うん、
だ、そういう時に普通は負けると思ったら、うんうん、じゃあやらない
っていうことになるよね、はい、
それがもう本当に素晴らしい人々の判断です、うん、頭脳明晰、うんうん、素晴らしいお育ちの方たちの判断なんです、うんうん、はい、私みたいに、ね、愚者からすると、うん、どう考えても負けるって言ってるのに、うんうん、いや、もしかしたらっつって、
はいはい、
でちょっと一歩足踏み入れてみて、うんうんうん、あ、やっぱりって、あーって、
なるほど、
はい、
その全部負けた後ってさ、
はい、
スカッてするの、それとも落ち込むの、あれはスカッてするわけ、
うん、具体的なことをしていただいていいですか、うんうん、3レース目ぐらいまでは落ち込みます、
うんうんうん、なるほど、
ただ、うん、6レース7レース行き出すと、うん、もう何が何だか分かんない、もう何だっていいよってなってくるんで、
そうなんだろうな。
そうですね、スカッとともまた違うかもしれないんですけど、また明日頑張ろうっていう、
あ、今話題になってるけど、
はい、
あの記事で俺はそう、その馬券の買い方よくわからんし、はいはい、あれだから、はい、記事でしか見てないけど、はい、アメリカの博打はすっごいらしい
ね。私も
めっちゃくちゃらしいよ今、
カジノとかが本流ですもんね、もともと。
はいはいはい、いやだからアメリカの野球賭博、
はい、
ちょっと記事で見たけどものすごいことになってるよ。
あ、賭博が、
あ、そうだよ、もうだからあっちは合法でしょこれね、
まあ、合法の州が
合法でしょ、
あるっ
ていう、合法でスポーツの賭博、
はい、
もう、まあ、ちょっと聞いた話によると、もうなんかちょっと前までは聞いたのはね、だったらドジャースとどっちかとやったらどっちが勝つみたいなのがあって、うんうん、そのうちに何対何で勝つかみたいなのが対象になってきて、そのうちに誰が打つかみたいなのが対象になってきて、もっと進んで今度投げるボールをね、はい、この次に投げるボールを打つか打たないかまでかけるらしいよ。
はあ、細かいですね。
いやだから何でも全部で、しかもあのこれなんか向こうはスマホでもできるらしい、うんうんうん、
できる手もある、はい、
まあ、だからスピーディーなんだろうね、うん、パンパンってかけが、だから若い人がこれにハマってると。
なるほど、これはでも、うん、その合法化されてるんですもんね、うん、米国では。
いやでも社会問題で若い人がハマっちゃってて、あの重度依存症の人、はいはい、推定250万人。
今日の読売新聞ですね、うん、はい、これ成人のおよそ 1% だっていう、うん、
は
い、
ね、
スポーツ賭博は1ドル程度からかけられる手軽さに加えて、うん、プロアマ問わずアメリカンフットボールやバスケットボール、野球などさまざまなスポーツが対象となり、賭けの対象は尽きないと、で24時間かけられる合法のオンラインサイトもある、でギャンブル依存症患者を支援する全米問題、うんうん、ギャンブル協議会は全米で成人の 1% に当たる250万人が重度の依存症患者に当たると推定、うん、
はい、
うん、いや
すごいでしょ。
いや大変です ね、
うん、それで、まあ、この手で言ったら君ここ250万人だからあの250
万
1人プラス1に君はそこに、
いやいや重度
依存、今の位置はそう、
いやいや重度依存ちゃうんですよちゃんと分相応にやらせてもらってますから。
あの、うん、でもどう、ギャンブラーに言わすとどう、分相応のかけ方って面白くないんじゃない。
いやそうなんですよね、ただそうなんですよ本当にそうで、う
ん、すっからかんのもうどうしようもないとこまで行く、なんかこう、な
ん
て落ちていく気持ちよさ、
はい、
みたいなのもありそうだなって想像するんだけど、
ね、だからそのもう残り、例えば手元に1万円あって1000円だけをこうかけるギャンブルに使うっていうのと、手元に1000円しかない状態でギャンブルに使うって、やっぱりねこうドーパミンとかアドレナリンとかが全然絶対違うと思うんですよね。
全然違うよね。
っていうことでしょうね。
ああそういうことか、うん、ね。
だからもう自分の持ってる全てを投げ打つっていうことにこう快感を覚えてしまうんです
か。これね日本からもかけられるらしい。
え、そうなんですか。
書いてあるもん、日本からかける。
日本でも相談あと立たずっていう記事ですかね。
あら、ちょっと忙しくなりそうですね。
はい。言っとくけど、はい、日本からかけたら違法だから
最悪やんよかった言っといてくれていやー、まあ、ね大変だ、うん、本
当に。まあね、いやだから俺は依存してないけども、うん、この後ね IR とかね、はい、大阪万博の跡地にできたりして、 そうしたらやっぱしね、まあ絶対にこう、うん、その分をわきまえてかけて遊べる人ももちろんいると思いますが、はい、そうじゃなくて、うん、あ頭から突っ込んでいくタイプの、
うんうん、
ね、
やめれない降りれない人たちですよね。
降りれない人たちも当然、ね、人数は少なくとも絶対に出てくると、うん、まあ、それはまあ年寄りとかねだったらともかく若い人までも、ね、
うん、
あの気をつけないといけないよね、
これから先ね、うん、確かに、
まあでも 関西の芸人さんって、まあ、名前は言わないけど、うん、はい、ある人はもう本当に家計大好きな人いて、
はい、
うん、あの一緒に仕事してると、うん、今度スタジオに入ってくるのが男か女か家計をもうすごいんだよ、うん、
いいですね、
もうすごいのも何でも家計、
あら、それ、うん、それはだってもうその当たったやったっていうだけで終わりですよね、
いやいや、かけようかって言ってんだから。
あ、なるほど、なるほど。
ちょっとかけようとしてるんじゃない。
ああ、うん。まあね。そっかそっか、うん。
まあまあまあ、それはもうギャンブルの話は、うん、ね、もう、競馬新聞握りしめてる人もいるだろうし。
だから、いい面と、そうじゃない面を、
うんうん。そうなんだよ、難しいよね。ね、だからでも、まあね、でもね、俺はね、あれなんだよ、その、株も含めてね、
はい、
今、投資みたいなこと言ってるけど、株もね、元金保証するわけじゃないからね、元本っていうの、うん、ね、
はい、
保証するわけじゃないからね、うん、そんな博打はないわけだから、
うんうんうん、
まあ、なくなっちゃうんだよね、
はい、
まあ、そこのところそのリスクをどう計算するかだよな、
ね、痛い目見る前に、
そうなんだよ、うん、はい、
はい、
さあ慶太郎君、
はい、うん、まあ、改めて地震のお話からですね、はい、こちら最新部の一面ですが、うん、愛媛高知震度6弱、うん、怪我人の情報も伊方原発異常なしとあります、
はい、
昨日の夜中ですね、うん、17日午後11時14分ごろ、うん、豊後水道を震源とする地震があり、
はい、
まあ、四国と九州の間ですね、豊後水道を震源とする地震があり、うん、愛媛県愛南町と高知県宿毛市で震度6弱、うん、愛媛県宇和島市で震度5強を観測しました、うんうんうん、原子力規制庁によると四国電力から午後11時35分に伊方原発について運転中の3号機廃炉作業中の1、2号機ともに異常はないとの報告を受けたということです、
はい、うん、
まあ、今朝になって、うん、まあ、高知県の宿毛市では水道管の破裂などが発生して、うん、住居の損壊や電源が、うん、まあ、電線が切れるなどの被害があったりとか、はい、うん、愛媛県大洲市の国道197号線では落石が見つかって一部が通行止めになったりしたと、はい、まあ、こういうニュースも入ってきています、
はい、
う
ん、はい、まあ、この辺は1996年から、大きな地震はないっていうふうにこの辺りはね伝わってるんですけども、うん、ちょっと地図を出してもらったのね、そしたらここに伊方原発っていうのがあるんですけど、
はい、
伊方原発の地図の位置、
はい、
見た？
見てる？佐田岬の、はい、
はい、
そうですよね、
これ何岬っていうの？
佐田岬、
佐田岬、
はい、
佐田岬の根元に、
うん、
これあるよね、
はい、伊方町という、
はい、
うん、
これ見てたらこう、まあ、ちょっと見ただけでこの30キロ、60キロ、100キロって円が書いてあるけど、この岬の先っぽの方の人たちね、
はい、
まあ、ちょっとこの原発に不具合が生じた時とか、
うん、
避難しなくちゃいけない時とか、どこに逃げんだろうなと、
うん、
ちょっと本当に根元にあるじゃない、
はい、
ね、だ先っちょずっとここ人住んでないわけじゃないからね、
はい、
かなり細長い半
島
ですね、
そうなんだよ、あ、だからワニの、 尻尾あたりに原発があるみたいな感じだよな。
そうですね、うんうんうん、
はい、ここはこの後、まあね、大きな地震がないっていうそういう場所を選んでるんだと思いますが、うん、この地震でいち早く、伊方原発がどうなっているかをね、規制庁が、はい、発表してますね、
はい、規制庁によると四国電力から午後11時35分に伊方原発3号機については異常なし、うんうん、そして廃炉作業中の 1,2、うん、号機ともに異常はないという報告を受けたと、
はい、俺さ情報はさ早く知りたいんだけど、これさ、地震が起こったのが11時14分ぐらいなんだよね、はい、14分、それで報告があったのが11時35分なんだよ、異常ありませんっていう報告がね、うん、これさ、まあ、20分ないわけだよ、うんうんうん、発表まで、まあ、ある意味迅速に発表して安全ですよっていうことを早く伝えたいっていう意思はよくわかります、その意味はわかります、だけどまあ、多分ね、いろんなところに置いてある計器ね、計器を見ながらね、判断こうあっちこっちの計器見て全部的確に調べて入ってこう早く知らせようっていう意思は分かるけど、うん、いやいやちょっと待てと、まあ、原発って敷地結構広いよねと、
うん、
まあ、いろんなその外の状況とか ケーキとかだけじゃなくて、あちこちもうちょっと詳しく見て発表するにはこの20分って時間はちょっと早すぎるんじゃないかなと、まあ、早く伝えたいって気持ちはすごくわかるけど、逆にあんまり早く安全ですって言われるとちゃんと調べてくれたのっていうね、不安が俺には出てくるんだけど、まあ何もなくないんならいい。ただちょっと情報があって、はい、出力が 2% 低下したっていう話も来てるよね。
そうですね、うん、こちら最新のデジタルですが、うん、地震後に伊方原発3号機の出力 2% 低下、
はい、
規制庁安全には影響ないという見出しなんですが、四国電力は、うん、今朝ですね、うん、前の日の夜に発生した豊後水道震源とする震度6弱の地震の後、運転中の伊方原発3号機の発電機出力がおよそ 2% 低下したと発表しました、うん、まあ、地震の影響と見られるということです、原子力規制庁によると安全への影響はないということなんですが、うん、3号機では水平方向に33ガルという、うん、まあ、揺れの観測をしてんですが、うん、はい、自動停止する設定値190ガルを 下回ったため運転は継続していますと、うん、まあ、さらに地震の後ですね、タービンに起こる、うん、送る蒸気の加熱装置のタンクの水位計に不具合があって発電効率が落ちたことが、発電機出力が下がった、まあ、原因ではないかと、はい、うん、四国電力が原因を調べているということです、
は
い、
ね、まあ、不具合って言ってるんだ、どんな不具合があったんだろうっていうふうに思うよ ね、
うね、
毎日新聞は、はい、別の、原発の記事が出てますね、はい、しか1号機の話が毎日新聞に出てます、
はい、21面なんですが、原子炉下の部品脱落、しか1号機能登地震影響かとあります。原子力規制委員会は17日の定例会で、能登半島地震で被災した北陸電力志賀原発1号機で原子炉の下にある制御棒を出し入れする機器を支える器具の一部が脱落していたと明らかにしたと、能登半島地震の影響とみられます、
うん、
まあ、溶接したり、まあ、ボルトで固定された部品ではなかった、落ちやすい構造だったということなんですが、うん、3月に実施した点検で発覚した、うん、さらに点検をした上で9月までに元に戻すとあります、
うんうん、はい、ここは地震は確か1月の1日に起こってますね、はい、元旦ですね、1月の1日に地震が起こりました。3月に実施した点検で発覚したとありますね、はい、ここはだから1月に起こって1月1日に起こったのを3月に実施した点検で、はい、これが分かったという、こう結構ここはタイムラグがあるなと、逆にね、まあ、その場で調べた時には異常がないっていうね、確か発表があったと思うんですけども、はい、まあ、ここはもうだからさっき言ったように、外側のねとか内側の、あ、また地下の部品の欠損欠落みたいなのももうちょっとしっかり調べてほしいと、そして伝えてほしいというのが、まあ、近所に住んでいる方も日本に住んでいる方も、まあ、もっとそれ以外の方だって心配だよね、原発の安全性ということに関しては、ね、もうちょっとこう一生懸命、まあ、それ以外にも問題は山積みしてるわけですけど、はい、次です、
はい、そしてこちらは読売テレビの、うんうん、オンライン版なんですけど、はい、滋賀県警が74歳女性を5人逮捕、うん、店舗でいなり寿司を万引き容疑で逮捕も知人にもらったことが判明、うん、販売記録とも合致、およそ3日半にわたって拘束とあります。滋賀県警が13日に窃盗の疑いで現行犯逮捕した74歳の女性について5人逮捕だったと判明して16日夜に釈放したことを滋賀県警が発表しました。滋賀県の近江八幡署によると、近江八幡市に住む74歳の女性が13日午前11時ごろ、市内のスーパーマーケットの食品売り場でいなり寿司1パックを万引きした疑いで現行犯逮捕されたと、店員に、まあ、万引きを疑われ防犯カメラに不審な動きが映っていたことから店側から連絡を受けて駆けつけた署員が女性を現行犯逮捕して、まあ、調べに対して女性はやってません、 顔見知りの人からもらったと一貫して、まあ、容疑を否認していたそうです。その後16日になって女性にいなり寿司を渡したという知人男性が見つかって、男性は店舗内で女性にいなり寿司をあげたと話し、店舗の販売記録を照合すると商品が盗まれていなかったことも判明したため16日午後9時半頃に女性は釈放されたとあります。まあ、女性に謝罪を県警がしたということですが、身柄の拘束がおよそ3日半に及んでいたと、
は
い、
何なんだこれは
74歳の女性を、ね、はい、こうあの間違って逮捕したわけだ。
はい、そうですね、まあ、いなり寿司300円1パック、ね、盗んだだろうっつって、
はい、はい、盗んだだろうと、うん、で取り調べたと、
はい、
3日半拘束したと
3日半、はい、
何やってるんだと、
うん、
え、後で調べたら商品の品数も、まあ、全部合ってたと、
はい、
盗んでるのは判明しなかったと、うん、しかもこの女性には男性が買ったいなり寿司を中に入れたという情報も、うん、渡したという情報も入ってきてるわけだよ、はいはい、ね、それ3日半拘束するか
ね、3日半かかるんですかね。
もうちょっと調べようなかったのか、う
んね、
あと もっと言えば、まあ、そういうねお年寄りが、はい、まあ、例えば盗んだっていう人もいるよね、うんうん、まあ、そういうニュースも伝わってくる、
はい、
逮捕だよ、
うん、
え、たかが、まあ、たかがって言っちゃいけないか、
うん、
何百円のものを盗んで逮捕しました、はいはい、この女性も逮捕しました、うん、何やってるんだと、
3日半拘束しましたと、
国会で何やってるんだよ、うん、裏金、ね、あいつらだ、
うん、
これちょっとさ、こう容体がこの女性が悪くなったりしたらさ、だら誰が責任取るの、
命にね関わるかもしれないという、
はい、行政は何やってるんだろうね、警察は何やってるんだろうね、うん、さあ今日も始めましょう。